では聖書のお言葉をご一緒にお読みしたいと思います、新約聖書であります、で新約聖書のマタイ伝というところね、マタイ伝、マタイ伝でございますが、それではですね、第、6章また新約聖書ですね、マタイ伝の第6章であります、では6章の、まあ、途中ですけど、7節から読みましょうかね、7節から15節まで、6章マタイ伝第6章7節から15節までご一緒にお読みします、祈るとき異邦人のごとくいたずらに言葉を繰り返す。彼らは言葉大きによりて聞かれんと思うなり、さらば彼らに習うな。何じらの父は求めぬ先に何じらの必要なるものを知りた。この上に何じらは各祈れ。天にいます我らの父を願わくは皆のあがめられ。御国の来たらんこと、御心の天のごとく地にも行われんこと、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに負い目あるものを我らの許したるごとく、我らの負い目をも許したまえ。我らを試みに合わせつつ、悪より救い出したまえ。何じらもし人の過ちを許さば、何じらの天の父も何じらを許したまえ。もし人を許さずば、何じらの父も何じらの過ちを許したまえ。はい、まあ、そうやって、ちょっと飛ばして7章も見ましょうね。7章でありますが、7章7節から8節ですね。7節から8節であります。求めをさらば与えられん。尋ねをさらば見出さん。門を叩け、さらば開かれ。すべて求むる者は得、尋ねる者は見出し、門を叩く者は開かれる。はい、まあそうですね。まあ、聖書の教えは、まあ、こう、言ってみれば、こう、健全性というのを、健全な教えということになりますけども、じゃあ健全でないっていうのはもうどういうことなのかなと思うんですけど、まあ、どうしても私たちは、まあ、人間というのはこう、偏りやすいところがあるっていうことですよね。なんか私もそういうことはありますよね。よく、なんかこう いいと思ったらそればっかりやってしまうという。まあ、まあ何でもそうでしょう。食べ物もそうだろうし、運動もそうだろうし、やりすぎるっていうなると気がつかない場合があります。ですから健全を保つということはこのバランスを保つということにもなるわけでありまして、偏りが悪いっていうんじゃないですけど、あんまり偏りすぎるとそればっかりになってしまって、まあ、バランスを崩すと。だから健全であるということはバランスが取れているという、 まあ、ことでもあるんだと思うんですけどね。あんまりこう偏らすぎないっていうことですよね。で、我々は聖書を読むときに、何か分かったと思うと、そればっかりではこうバランスを崩すんで、聖書を本当に読んでいればバランス崩さないんですけど、一箇所だけその読む、そこで何か教えられた、気づいたとなると、他の箇所にまたバランスを取るようにして逆のことが書いてあるわけですよね。逆のように思えることは、はい、でそれが見えてこないと、まあ右ばっかりに偏ってもいけない、左ばっかり偏ってもいけない、まあ、こう今読んだところなんかも、まあ、世の中ではよく有名なところですから、よく読まれるところでありますけれども、そうですね、この今6章の7節から、まあ、読んで、きましたけども、そのイエス・キリストが直々にお弟子さんたちに教えてくださった教えですよね。そうしたときに、まず7節にありますように、祈るときにですね、いたずらに言葉を繰り返すなというね、まあ、こういうことが あるわけであります。で、我々としてみればですね、あなたもっと祈りが足りないんだから、もっと祈りなさいって、まあ、その祈りが足りないという意味はまたあるんですけども、別にだけどそこで言わんとしてることは、もうちょっとね、繰り返し繰り返し1000回でも2000回でも神様に頼まないから、なかなか聞かれないんじゃないかって、こういうふうに、まあ、思いやすいわけです。で、これは聖書の信仰ではなくて、まあ、一般の異邦人ってこう書いてあるんですけど、異邦人っていうのは要するにユダヤ人以外の人々、まあ、偶像宗教が、まあ、大体異邦人なんですね。大体異邦人ってユダヤ人っていうのはもう見えない神様、しかもただ一人の神様、うん、これがユダヤ人の神様ですね。目では見えない、けれども霊の神様、存在はしている、存在はしている、だけれども目では見えない、でも存在している以上は見える時もあるわけですね。これはちょっとややこしいんだけど、見える形で現れてくることもできるという、うん、けれども普通は見えない。だからその見えない神様を拝むという、これが我々聖書の神様の、まあ、ユダヤ人はまあそうだったわけで、うん、ところがその見えない神様が見える形になって世の中に来た時に、ほとんどの人はそれを神様として崇めなかった、うん、まあそれがイエス・キリストでありますね。それでユダヤ人はですね、自分たちの神様が今度は見えなかったのに見える形で来られたんだから、そのイエス・キリストを本来は崇めていくべきであったかもしれませんが、見える形で来た時にそれが今度は人間が見えなくなってしまったんですね。これが神様かというね、ことで、なかなかこれややこしい話になってきます。で、見えない霊の存在であった時には神様神様と言って、そうですね、建物とか神殿の奥に、神様が住んでいて、そこに入ることは一般の人はできないで、その外で、ね、その神を礼拝するという、まあ、そういうぐらいに荘厳な威厳のある近づきがたいお方であった神様が人間となってきた時には、今度はそれが神様だというのが見えなくなって、これがまあ人間のところで、ですから、で見えなくなっただけじゃなくて、まあ嫉妬妬みいろいろな感情にも動かされたか、怒りに動かされたか、あるいは 恐れを感じて、こういう人が生きていたら大変だということだったかもしれませんが、十字架にかけて殺してしまったという、まあ、こういうことがユダヤ人の歴史の中にあるわけでありますけれども、けれども異邦人というのはいろんな多神教ですからね、神様たくさんいて、そしてみんな見える神様で、山にも海にも台所にもみんな神様がいるという、はい、まあ、そういうことですから、それがユダヤ人の神様とユダヤ人以外の人々の神様の違いだったわけです。まあ、これ2000年前の話ですけれども、まあ、とにかく世の中にある宗教っていうのはもうその紀元前から全て多神教なんですね。それから見える像を拝む、これはもう共通してるわけですね。だからユダヤ人の神様っていうのは歴史学者的に見れば突然がぜんとしてただ一人の神様が出てきてしまったわけですね、歴史上。これがユダヤ人のユダヤ教であります、旧約聖書の神様。だから見えない神様が突然現れてきて、しかもそれはただお一人だっていう、もうそれまでの世界の宗教の歴史なかったようなことが突然、まあ、登場してくるわけですね。まあ、これは歴史家の見方でありますけど、まあ実際そうであります。でそうした時にこのユダヤ人はその神様を、でじゃあ神様見えないのにどうして神様と接していくのかというと、神の言葉というのがあって、その神の言葉を神と同列に扱うわけですよ、ね。でこれは我々今もそうなんです。そこは一緒なんですね、だから神を信じるということは神の言葉を信じるということなんですね。神に従うということは神の言葉に従うということです。だから旧約聖書、紀元前の旧約時代はその神の言葉を人々に伝える人、役割の人が不可欠だったわけですね。でこれは預言者というわけですね、預言者の世っていうのは未来のことを言い当てるっていう預言者もいるけれども、それじゃなくてもう一つ預金をする時の世っていう、預かるっていう、ね、これも預言者、神の言葉を受け取って預かって、それを人々にお伝えする、だからこの預言にはこう2つあるから、ちょっと気をつけないと勘違いすることがありますよ、これから先のことをこうね、何かこう見せられて言うっていうのはこれも預言ですけども、もう一つは神から言葉を与えられて、そしてそれは別にこれから未来のことを言うわけじゃなくて、ね、未来のこと予知とか予告っていうのはそこに含まれません。神様から言葉を与えられていく、そして人々にそれを語っていく、これはまあこういう意味での予言は今私たちに最も重要な能力の一つでありますよね。神に求めていく必要があります。なんでそういう必要があるのかっていうと、その予言、つまり神様から言葉を預かる予言の方ですね。お金を預かったら預金というわけですよ。だけども言葉を預かる、だからなんでこれが大切かっていうと、その予言の中身は人の徳を立てていく、人に慰めを与えていく、人に良きおすすめを与えていく、この3つで成り立っているからです。人の徳を立てていくっていうことは、まあもうちょっと別の言い方をすれば元気づけてあげるって、人を人を癒すっていうことは、なんか病気を治すっていうことだけが癒しじゃなくて、心の癒しっていうことを与えていくと。神様から言葉を我々が預かって、そしてそれをうまくコントロールして人に話ができるようになれば、相手の人に元気を与えてあげる、元気づけてあげる、力づけてあげることができる、ね。だからこの予言を求めなさいというのはそこで、まあ、予知予告のその予言を求めろって言ってるんじゃないですね、神様から来るところの 言葉を求めていけば、人を、まあ、勇気づけ、元気づけ、力づけてあげることができていくから、まあ、これが一つ予言の大変大切なところです。私たちに予言を求めなさいとこう神様が言っているところであります。で、もう一つは、良きおすすめを与えていく。これも自分で意識してやってるわけじゃなくて、神様から来た言葉を語って、何気なく語った中に何か気づかされた、教えられたっていうことは相手があるわけでありますから、まあこれは相手だけじゃない、自分もそういうことがありますね。神様からの言葉が与えられて、語って、自分で語りながら自分が気づかされていく、教えられていく、まあこれはありますから、これは予言の非常に効用というのは大きなものがあるわけで、だから神の言葉を我々が求めていくということでありますね。そうした時に人に、まあ、徳を立てていくし、まあ、そうやっておすすめを与えていくし、まあ、もう一つは癒しというか、まあ、慰めというか、励ましというか、まあ、そういうものを与えていくことができる。だからこの予言というものが我々の生活においてものすごく重要で、それは神様からの与えられてくるもの、何か力、我々が普段人と話をしているときにそれがこう表されてくる。ただ私たちに必要なことは、まあそれを求めていくという気持ちを持っていれば、まあよろしいわけですよね。だからこの、まあですから異邦人は、そのいわゆる偶像と見える神様をこう、まあ、拝んでいる人々のことを言うわけですね。異邦人というのはですね、ユダヤ人ではない、イエス・キリストはユダヤ人ですから。イエス・キリストはなんかヨーロッパ人だと思ってる人多いですけど、イタリアの人はイタリア人だと思ってるみたいですけども、キリスト教っていうのはイタリアから始まったんじゃないんだけどイタリアの人にとってみればローマから始まったの。ローマカトリック教会の本山があるから、キリスト教っていうのはローマから始まったというふうに、まあ、彼らは思ってますけども、キリスト教っていうのはイスラエルから始まったわけです。ユダヤ人から始まったわけです。イエス・キリストもユダヤ人でありますから。それが西の方にローマにこう広まっていったという話でありますから、まあということで、このイエス様がおっしゃっているように、異邦人は何度も何度も神様に請願というか願をかければかけるほど、ね、100回1000回、ね、何万回何十万回でもいいんですけど、でおまけにその時にですね、滝に打たれたり、なんかそういう修行がプラスされるともっと効き目があるだろうと、それは人間の勝手な思いなんだけれども、そうやって神様は私の願いを叶えてくださいって言って、まあ、それやるわけだから、それが異邦人のごとくいたずらに言葉を繰り返す、そういうお祈りはするなと、しなくていいですよと、まあそういうことですよね。あなた方祈るときに異邦人のごとくいたずらに言葉を繰り返すな。なぜでしょうか。彼らは言葉多きによって聞かれたと思って勘違いしていると、ね、神様がお祈りに聞くのはね、もうあと100回言ったら聞いてあげようとかねそういう、これ神様の側から見てもちょっと変な話ですよね。あなたはもうちょっとね、まあ、滝にでも打たれてやったら聞いてあげようとか、もうちょっと変な神様です、そうなります、ところが世の中の人は平気でそれが神様だと思っている。ですから我々からするとちょっと変なんですね、だからイエス様もおっしゃっているように、言葉が多いからお祈りが聞かれるとか、ね、そういう話じゃないんですよ、あなたが何か一生懸命そうですね、修行して、ね、あるいは断食して、神様に、苦しみの中から訴えたから聞いてあげたという話でもないですよ。 で、ここはちょっと勘違いありますよね、多くの人々はね。ですから、彼らは言葉を王妃によって聞かれんと思いますが、そうじゃありませんよ。だから8節ですね、さらば彼らに習うな。まあユダヤ人もちょっとそれにそうかなと思うとこはあったかもしれません、うん、だから習うな。何時らの父は求めぬ前に何時らの必要なるものを知りたもん。私たちの神様は、誠の神様は、あなたが求める前からあなたに必要なものはご存知だというわけですよ。これはちょっと親子の関係見てもね、まあ親子って子供がまだ赤ちゃんとかね、子供の時は親はちゃんと何が必要だっていうのはまあ分かっているわけですよね、うん、食べ物がミルクがっていうようなことはもうちゃんと分かっているわけでありますが、我々の神様はそうですよと、あなたに必要なものはもう分かってます、ね、あなたが求める前から先に分かってます、まあ、だから私たちよりも神様の方がよく分かっているということになりますから、でもだから必要なるを知りたもん、ね、だからあれくださいこれくださいって何度も何度もね神様にお祈りするよりも、こういうふうに祈りなさいって言って、お弟子さんたちイエス様が教えてくださった祈りがここに出てくるわけで、これは有名な主の祈りということですね。もう世界的に有名ですね。イエス・キリストが教えてくれた祈り、こういうふうに祈りなさい。天にいます我らの父を、願わくは皆の崇められんこと。つまり神様、私の願い聞いてください、聞いてくださいから出だしからそれじゃなくて、ちゃんとお祈りにもちゃんとこう出だしがあってね、うん、まず神の皆が崇められるように、ね、天にいます私の父を、まあ、父よということは神様よりももっと親密な関係なんですね。父と子の関係だから、うん、世界中の人々にとってこの神様は全世界の人々の神様なんですよ。だけども全世界の人々の父とは言えないんですね。イエス・キリストを信じている、そして救いを、ね、聖霊を受けている人々にとってみれば父なんですよね、この神様。でもそうでない人々にとってみれば、神は神であっても父ではない、父と子の関係にはない、ね、だから私たちはこの神の子とされたということは、神様と親子の関係になった、これは結構結構というか、なかなか神様というよりも、ね、私は子供であり、イエス・キリスト全能の神は私のお父さんである、ね、お父さんと子供という関係はこれ全然違いますね、うん、まあ、大会社の社長さんでもですね、なかなか社員の人っていうのは、大会社になればね、そう簡単にいつでも社長に会えるかって言うと会えないわけですね、うん、社長はまあやっぱり偉いから、そう忙しいし、そんな急にですね誰でも会えるような存在じゃないかもしれません。だけど子供はね、いつでも行ってそれで、ね、親父さんというか お父さんというか知りませんけども、来ても文句言われないと思います、あんまり。こんな忙しい時に来るなって言われるかもしれないけども、それでもね追い出されることはないと思います。で、我々は神様はお父さんになってますから、はい、だからここはイエス様がこう天にいます我らの父を、願わくは皆の崇められんことを、ね、まず神の名が崇められていくように、まあ、そこからスタートでありますね、はい、それから、御国の来たらんこと、御国、神の国がこの地上に、与えられてくるように。で、これは教会のことを示してますね。教会というのは、これは神の国のもう延長線上にこう地上にある 神の国と言ってもいいかもしれません。はい、ですから御国が来たらんこと、この地上にたくさん神の真の教会が建てられていくこと、これは非常に重要なことであります。はい、それから御心の天のごとく地にも行われんこと、これちょっと分かりづらいんですけども、天国では簡単に言えばですね、神の御心が 100% 実現してるんです天国は。だから天国には病気もないし、戦争もないし、醜い争いもないし、まあ銀行もないとは思いますけど、まあ別にお金もないし必要ないわけですね。まあ天国は神の御心が 100% 成就している場所です、ね、けれども天国で神の御心がなされているごとくに、この地上においても行われますように祈りなさいと。この地上ですね、我々地球上にこう住んでますけど、この地上においてもそうなるように祈りなさいと。まあそう言ってることは、この地上では神の御心が 100% なされてないっていうことですよね。まあ 50% もなされてないかもしれません。まあ 1%、10% ぐらいかもしれません。わかりませんけども、とにかくこの地上では神の御心が行われていないわけですね。はあ、だからそう少しでもね、神の御心、天国でなされているような神の御心が地上でも実現するように祈ってきなさい。つまり地上には争いもあれば、戦争もあれば、そうですね、お金で揉める争う、そういう問題も出てくるし、だから神の御心が地上では行われていないんですよね。よく神様がいるんだったら、なんでこういうことが起こるんでしょうか、こういうことが起こるんでしょうかってまあいうことがありますけど、それ別に神様やってるわけじゃなくて、人間がやってしまっていることであります。まあ、人間の欲が欲も必要な欲と必要以上の過剰な身を滅ぼしていくような欲とこうありますけどね、でもその過剰な欲が、行き過ぎるものが、バランスを崩しているものがやっぱり滅びに至る原因であります、ね、ですから御心が天で行われているごとく地上でも行われることを祈ってきなさい。病気は神の御心じゃないですね、基本的に。天国には病気ないんですね、基本的に。まあパッと考えてですよ。それから貧困で欠乏でですね、苦しんで嘆いている人々も天国にいないですね。だからそれも神の御心じゃないっていうことです。神様はそれ願ってないっていうことですね。それからまあもう一つ言えば、死に対する不安で、そうですね、そして争ったり、まあ妬み、憤り、争い、まあ、人間というのはやっぱり不安を抱えている。それも天国にはないです。天国で死ぬことを心配している人誰もいないです。ですから、その地上で行われていくように祈ってきなさい。それから、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。日曜の糧、毎日毎日の食べ物、これは日曜の糧。それから、まあ、食べ物だけじゃないでしょうね。魂の糧、肉体の糧、まあいろいろあると思います。その日その日私たちに必要なものを神様が与えてくださるように、必要なものがこう満たされていくということですよね。日曜の糧を今日も与えてくださいと、いうことであります。そして、次に、我々に負い目あるものを我らの許しあるごとく我らの負い目をも許したまえ。はい、まあ負い目っていうのはまあ負債ということもあるんですけど、まあ負債っていうのはお金だけの話じゃないと思うんですよね。はい、まあいろいろと貸し借りっていうのは人間の世界であるわけでありますけども、けれども、まあ私はあなたに借りがあるっ ていうことを言っても、それはお金もあるけれども、何かお世話になったっていうことがあれば、まあそれも一つの借りでありますね。まあ相手はそう思ってなくても、あ、自分はこの人にいつか何か恩返しをできたらしてあげようというか、 しなきゃいけないというの思いがあれば、まあそれは負い目を自分がちょっと持ってるっていうことで、聖書を読んでいくと、我々はイエス・キリストに対して負い目があるっていうわけですよね、はい。それはどういう負い目かというと、愛ということですね。愛という負債を持ってしまう、まあ持っているっていうことですね、はい。つまり我々はイエス・キリストを知らないときに、イエス・キリストの方から我々をに近づいてきてくれた、これが愛ですよね、うん。でまだ知らない人がたくさんいるわけですよ、うん。世界中の人々は、多くの人々は、まあ、クリスチャンも、まあ、たくさんいますけれども、うん、まあ、クリスチャンがまあ大体20億ぐらい今いますけれども、けれどもまだまだそれ以外の人々は、イエス・キリストが自分のために死んでくれた、自分の罪を背負ってくれたということを知らないわけですよね、はい。だから知らないけれども、まあそういうふうにしてくださったという、我々も知らない人のためにですね、自分の命を投げ出すような人は誰もいません。まあ人間世界でもそうだけれども、イエス・キリストはそれを成してくださった、我々のために。でもそれ知らない、はい。でもそれをこう、まあ、聞かされた時に、イエス・キリストがあなたのために死んでくださって、そしてあなたの罪を背負ってくださった、それ聞かされることが、これ福音を聞くと、聖書の福音、救いの話を聞くっていうこと で、そうした時に、あ、そうですか、あまりよく意味はまだよくわからないけれども、あ、それをは感謝して、そのイエス・キリストという方が私のために死んでくれた、それと聞かされて、そこから始まるんですよ、我々のこの福音というのは。ですからそれを信じるか信じないかと言われると、そんなに信じたわけではないかもしれないけれども、けれども否定しなかったということ、これが重要なんですね。それを拒まなかったという、はい。ここが聖書が言ってる一つ の信仰なんですね。まあ自分では信仰と思ってないけども、うん。その聖書に言うところ のそうですね、まあこれは罪というわけですけども、まあ要するに犯罪の罪ではなくて、信仰的な罪という、ね、人間のその罪というのは、この神様を拒むことだ、誠の神様、つまりイエス・キリストを拒否していくことだというのが聖書の言っているところである。つまり我々は分かっても分からなくても、イエス・キリストを信じたというよりも、その救いの話を聞いて拒まなかったと、これを選びと言ってるんですね、聖書は、はあ。世界中の人は選ばれてはいるけれども、拒むことも自由なんですね。人間は信じられなくても拒まなかった、ここが私たちの救いの原点にあるわけです、はい。そしてそれからだんだんと拒まないどころか、この方を信じるようにこうなってきたのは、自らの体験と、それから神の言葉がだんだんと見えてくるからで、聖書のことですね。まあ、今週もある方が、教会に初めて来られた方がいらっしゃって、まあ、救いに預かっていかれたわけですけれども、まあ、そういう話をしても、その拒む人もいますか、そう、拒む人は、そうですか、またじゃあそういうことがね、まあ、あったらまたいつでも来てくださいと、こういうことですね。けれどもその方はその拒まない、まあね、そして救われていくということは本当に不思議だなと私も自分で思うわけですけども、けど我々何かイエス様を知って来たんじゃなくて、拒まなかったからその救われてきたということがあるんです。でこれを聖書は選びと言ってるんですね、うん。全世界の人は選ばれているんだけども、あ、そういう意味では 全世界の人のためにキリストはその罪を背負ったとありますから、選ばれてるんだけども、ね、まあいわゆる招かれてはいるんだけれども、拒む人が多いわけですよ。そう、ある意味ではね、拒む人が多い。だから、本当に私たちのがこう選ばれたっていうのはそこにあるわけで、うん、ですから、まあ、我らの負い目、負い目というのは、だからイエス・キリストに対して我々は愛という負い目を持っている、負債を持っている、ね、だからイエス・キリストの方から我々に近づいてきてくれて、私のために命を捨ててくれて、私の罪を背負ってくださった。でもしかもそれ私が知らないうちにやってくれた。だからだんだんと見えてくることは、私は愛ということを知ったんだけれども、それによって、けれどもその愛という負い目をまだこう借りがあるわけだ、イエス・キリストに対して愛という借りがあるっていうことがだんだん見えてくるわけですね。そうしたらその借りをどうやって返すのかといったときに、隣人を愛しなさいということですね。それはイエス・キリストが私を愛してくれたように、今度は私が他者を愛していくというところでこれが償われていくわけですね。だから、そのためにはですよ、他者を愛するということのためには、それよりもまず先にクリアしなきゃいけない問題は、最も重要な人間関係っていうことですね。人間関係の中で最も重要な関係っていうのは自分との関係なんですよ。自分との関係が一番身近な基本的な関係であって、それがこの、まあできていくっていう、まあ良い方向になっていければいいなと、うん、まあ良い方向というのはつまり自分を愛するという方向ですよね。自分を愛するということがあって、他者を愛することができているという、うん、だから聖書は隣人というのは自分以外の人、みんな隣人というんですけども、隣人を愛しなさいという、こう重要な教えがあるんですね。まあ、これはもう黄金 のルールって言われてる、世界中でこの言われてるね、黄金のルールっていう法則っていうのは、そうですね、自分がしてほしいことがあったら、それをまず最初に人にしてあげなさいというのは、これが黄金のルールなんですね、イエス・キリストの教えの中で、はい、まあ世界的にそれはそう言われています、はい、で、誰かね、自分に何かしてほしいことがあれば、まず自分がそれをしてあげなさいと言うんだけども、そういうことなんだけども、人のためにしてあげるということをあんまり強調しているわけでもなくて、イエス・キリストは自分を愛するごとくあなたの隣人を愛しなさいと言っているわけ。まず自分を愛するということができないと、隣人を愛することはちょっと難しいっていう話で、まあ無理してやればなんかできるかもしれないけど、だから非常に重要なことは、まず自分との関係をクリアしていきましょうということでありますね。そういったときに、自分との関係ということを見ていったときに、自分を愛するということはまあちょっと分かりづらいけれども、自分を責めないということは一つあるわけですよね。自分を責めない、はい、自分を責める人が多い、まあ多すぎるというぐらい多いですね、はい、でまあ世の中の話ですね。教会の人はあんまりいないと思うんですけど、うん、まあいないと思いますけど、うん、まあ自分を責めるということはね、でもその自分を責めるということはね、悪いことだと世の中で教えないんですよ、あんまり、はい、でも聖書ははっきり書いてあるんですよ、ね、罪悪感というのはね、良いことじゃありません、うん、罪悪感を覚えることが何か人間としてはいいことだというふうに勘違いしやすいんだけど、はい、だけれどもそうじゃないわけですね、うん、とにかく私たちは なんていうんですかね、人に言葉で伝えることができなければそれが悩みなんですよね。悩みの本質というのはそこにあるわけですね。私たちが何か悩んでるということはそれを言語化できないわけですよ。言葉に変えて誰かに伝えることができない、これが悩みの本質であります。だから そこは人間のですね、弱点ではちょっと弱点なんですよ、だからじゃあなんでその自分が言葉に拾ってきて相手誰かに話すことができないのかっていうと、そこに恥ずかしいとか、そうですね、いうその感情のその妨害があるわけですね。だからそこはね、うまく世の中の商売も戦略として持ってるわけですよ。だからこの間も誰かと話していましたけども、その時にですね、携帯電話の話になって言った時に、私はちょっとぐらいは知ってるかもしれないけれどもね、携帯電話の電話料金なんて知ってる人いないと言ってもいいぐらいなんです、そんなの分からないぐらい複雑にわざとしてるわけです、会社の方が。だけどもなんでそれを人にあんまり言えないかというと、知らないっていうのは恥ずかしいと思ってしまう自分で、知らん、私はなんか例えばそういうことですね。そこが狙いなわけですね、商売をする電話会社のことです。それが狙いなわけですよ、でだから言えない、人に言えない、相談できない、聞けないっていう、だからあんなもの誰も知ってる人なんかほとんどいないわけで、誰も分かんないくらい複雑にわざとしてるわけであるんです、だけどそれ言えないことがうまく利用されてしまってる、だからそういうことって世の中多いわけですよ、だから一つそういうところで私たちは自分を責めるっていうことがいろんなところに波及してるって、実は無意識のうちにやっちゃってですね、だからこのそれをうまくね、悪魔っていう、悪魔じゃないんだけれども、世の中の人をうまく操ろうっていう人にこう利用される可能性がありますから、よく注意しなきゃいけません、ですからそれは学んで勉強して詳しく知ればそれはいいけれども、知らないかって言って自分を責めたり自分を恥じたりする、その自分との関係を、そうですね、責めること、自分を責めることをやめましょうと、そして自分を許していく、許していくっていうことは受け入れていくっていうことでもありますね、自分を受け入れていく、だからそういうことで自分を受け入れるということは、私も実践してるわけでありますけど、お仕事をしていてもですが、職場でよく聞く話です、私もね、いろんな相談を受けますから、職場でそうですね、上司から理解されない言葉をかけられた、それ自分のそれ上司からって言ったらそういうことになりますよね、今度はじゃあ自分の部下から今度は無視されたってこともあると、これもまた腹が立つっていうか傷つくっていうことになりますね、だけどそういう時にね、傷ついたなとこう自分で自分の感情を受け止めるっていうことはすごい重要なことですね、それを自分の中に閉じ込めない、自分の中にその押し込めて、そして自分の中に無意識押し込めて閉じ込めたからって、その感情を封じたからといってそれが消えるわけじゃないんですね。逆に無意識の中に封じ込められたから支配されるんです、今度逆に人間というのは、その自分の閉じ込めた感情に支配されると。だからそこでね、自分と向き合うということ、自分を愛するということ、自分を受け入れるということ。そうしたときに、悔しいときには悔しいという感情をもうとにかく感じる。 もう感じるというよりももう味わうと言っていいと思う、はい、悲しい時には悲しみを味わう、はい、ね、まあ嬉しい時は当然嬉しい、まあいいわけであります、うん、そうして自分の感情と向き合って自分を愛する、自分を受け入れるということができるから、自分を愛するごとく汝の隣人を愛しなさい、愛することができるようになってくる、はい、まあ自分を許すから、だから相手を許すことができるようになってくる、はい、自分との関係は相手人に対する関係と全く同じことなんですよ。それ使い分けることはできないんですよ、人間には、はい、ですからこの我らに負い目あるものを我らの許したるごとく我らの負い目をも許したまえ、私たちがこう許されていくということは、許すことによってまた自分も許されていく、まあ、それもいうことであります。そして我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、悪というね、悪って書いてありますから、まあ神様が私たちを試みるっていうことはないんですよね、基本的に。まあここでの試みっていうのはね、試験をパスさせるという意味での試みじゃなくて、誘惑のことを言ってます、うん、我々を滅びに導く誘惑、はい、そうですね、まあ要するに目先のなんか一時的な快楽みたいなものを持って、それをね長期的に見れば自分にとって良くないんだけども、誘惑っていうのはそういうもんですよね、はい、だから我々を試みてね、試験にパスしてという試験という意味での試みだったら神様は我々そこを通す場合もあるかもしれないけども、そこは神様一緒に乗り越えてくれるから神と共に歩んでいけば問題ないですけど、誘惑っていうのは神様しないんですよ、私たちを。それは悪魔がやることなんです。私たちをまあ悪魔がやるか、人間の中に潜んでいる罪の性質がそれを起こしていくわと、ね、だからそれをね自分の理性で抑えていこうというのもいいんだけども、それも重要なことかもしれませんが、神に寄りすがって神に祈って、それも自分の弱さをきちっと向き合っていくからできることですね、はあ、そういうものは全部ですね蓋をしないってことですね、自分はこういう弱さがありますけれども、主を助けたまえ、導いてください、そうすると神の助けがあるわけです、はあ、ですね。だから私たちをその誘惑に合わせないで、悪より救い出し、悪の誘惑から救ってください、まあそういうふうに祈っていきなさい、まあ、そういうことがありますね。ですから、何じらね、もし人の過ちを許、まあ、もし人を許さなかったら神様もあなたの過ちを許さないから、あなたは人を許す、まあ、許すということもそんなに急にできることじゃないですよね。人を許すっていうことも、はい、ね、だからこれね、よく許せ許せって書いてあるから、じゃあもう私は許しますっていう話になると、これもねバランス崩すわけですよ。なぜかというと、もう責める人がいなくなってしまうから、自分をまた責め始まってしまう、あの人を許したんですって言って、そして自分で自分を責めておかしくなる場合があります。だからこれもうちょっと2段階に分けた方がいい、それでまず1段階目としては復讐はもうしないというね、復讐はしない、だからあの人からこういうことされました、こういうことされましたね、けれどもそれに対して私は何か復讐をしてやり返しやろうって思うけども、まあそれは一応やめましょうと、これが許すっていうこと、まあそれを許すとしていいと思います。もう復讐はしないけれども、あの人が自分に償うことがあればそれはちゃんと償ってもらいましょうと、 そこまで帳消しにしなくていいわけです、うん、で、まあ、許すということはそこまで帳消しにするということかもしれないけれども、最初からそれはしない方がいいと思う、ね、うん、とにかくその人が自分に償うことがあればそれはちゃんと、しかもそれをちゃんと受け取りましょうという、うん、受け取っていく、うん、これは許すということですね、うん、でそういうことをやってるうちにもうその人からも償ってもらわなくてももういいやと、もういりませんということになればもうそれでそれが自然とできていけばそれでいいわけであります、はい、でだから許すということを無理してね、やらない、それはすごく重要なことだと思いますね、うん、だからまずは復讐をしない。だけど、まあ、法律的にもね、復讐はやっちゃいけないことになってますからね、一応。そうですね。だから、それを 法的にも、それは、やっちゃいけないってことだ、うん、だけども、なんか、その法律って大げさなことじゃないけど、我々なんか、やり返したくなることはあるわけであります。まあ、けれども、それは、許すということは、まあ、そういうことに。はい。ですから、まあ、そこでね、神様はあなたがに必要なものはあなたが求める前からちゃんとご存知ですよと書いてあるんだけども、そこだけ読むとですね、じゃあもう私は何も神様に求めなくても祈らなくても神様全部知ってるんだと、知っていますよって書いてるだけなんだけど、そこに知っていますよ、だけどもなおかつあなたが求めてくるのを待ってますよというところまで読み取らないとね、もう求める必要がないという解釈に偏ってしまうわけですよね。だから本当に信仰の世界というのは偏りやすい世界なんですよ、バランス崩しやすい世界、健全ということがなかなか難しいですよ、はい、だから聖書も一箇所だけで、その神様は私の必要なものは私が求める前からご存知なんだからもうそれでいいんだっていうんじゃなくて、だから神様に一度でいいからお祈りしようと、願おうと、求めようと、ね、一度求めたらちゃんと分かってください、ね、その何度も何度もまた繰り返す必要もない、ということですね。だからこの、まあ、7章も読んだわけですけども、7章に、7章の7節に、まあ、これずっと続くわけですから、この教えは7章の7節にあるように、求めをさらば与えられん、ね、こう書いてありますからね。だから求めなくていいとは書いてないんですよ、聖書は、はあね、神様あなたの必要はご存知ですけども、なおかつあなたは神様に求めなさい、一度求めたらいいです、何度も何度も求めたから聞いてあげるって話じゃないんです ね、はあ、ね、求めをそうしたら与えられてきますよね、だからこれ一度求めればもうそれで与えられていきますよ。尋ねなさい、さらば見出さん、門を叩け、さらば開かれん。門を叩けっていうことも、一度叩いたらもう開かれますよと、ね、これはまあ一般の人はねそう思わないんですよ。私も学校高校の正門のところに石の記念碑が、記念碑じゃない、そこに聖書の言葉が放り刻んでて、ね、まあ、この言葉があったんですよね、うん、門を叩け、さらば開かれって書いてあるそれで正門のあのところにあるわけよ、うんうん、で、それでだから私は正門から入るのはあんまり好きじゃなかった。それで裏の方の門から入った、うん、そうですね、そしたら一度校長が後ろから歩いてきてですね、裏門から入ろうとしたら、おいおいおいって後ろから言われましてね、あれと思ったら校長がそこにいたら、まあやっぱりそうですね、うん、いや校長先生っていうのは立派な人だなと思いましたんでね、うん、あの時ちゃんと声かけるんだなと思ってですね、だからね、だからそれどういう意味でそこにかけてあるのかっていうのはあると、要するに門を叩き続けなさいって言ってるんですよ。門を叩き続ければいつかは必ず開かれるという意味でそこに欠けてんだと思うね。だから学問の門もあるし、まあいろいろな門があるわけですよ。 まあ、学生にしてみれば学問のもんですよ ね、 それね。だからそれが一気に開かれなくても、あ、努力してコツコツコツコツと積み上げていけば、いつかは開かれる、道が開かれる時が来る、門が開かれる時が来ると、まあ、そういう意味に解釈しているのは一般的なんだけども、そうじゃないんですよね、うん、あなたは一度叩いたら開かれますっていう意味なんです、これは、うん、ね、叩き続けたって開かれない人には開かれないですよ、門は。それなぜかというと、これもやっぱり西洋人の、文化が背景にあるんじゃなくて、聖書というのはユダヤ人の生活文化が背景にあるから、慣習もそうですね。だからユダヤ人というのは知らない人の門をいくら叩いても開かれないんですよね。なぜかって言ったら家の人が直接出てくることはなくて、大きな家に住んでたらそこにちゃんと門があって、そしてそこで働いてる人が、まあ、使用人って言ったら使用人の方がそこから門のところまで出てきて、そして確認するわけですよ、小さい窓から。一体誰が叩いてるのかって言って確認するわけですよ。でその人がご主人のお客さんだったら、知ってる人だったらすぐに開かれるんです、ね、だから一度叩いただけでも、あ、その人が来て、あ、ご主人のお客様だと、ご主人のお友達だと、だからすぐにこう開かれるわけですよ、ね、ところがそれが知らない人だったら、もう何十日間そこで叩き続けても絶対に開くことはない、開かれることがない、うん、これがユダヤ人の文化であり慣習で習慣なんですよね、うん、だから西洋人はそうじゃありませんよ。西洋人というのは門はあんまりない、まあ、普通の家は門がないし、玄関すらもないです、西洋人というのは、うん、西洋人というのは玄関がない代わりにドア開けたらすぐそこがリビングルームで今になってるわけです、はあ、でその今のリビングルームの中には土足で入っていいわけですよ。なぜかというとそこまでは公共の場という考え方だから、だから門というんじゃないですから、誰でもすぐ入れ入れって言うんですね。でうっかり入るとボーンってピストルで撃たれることあるから危ないですよね、うん、で中で撃たれたらそうですね、中の人は悪くないです、うん、だから物騒な国だよ、まあ、あんまりそんな物騒な話じゃないですけどね。だから誰でも彼でも入れ入れって言われて入っていいかというそういう問題でもないです。だから西洋人がね、そういう文化背景の中で聖書を読んだって門を叩けいつかは開かれるからみたいな話になってくる、それは間違いであるです。神様から我々は知られている人だから、自分の子供だから、神様から見たら、ね、聖霊を受けて救われている私たちは神の子供だからすぐに開かれます。だからあなた一度祈ったらそれで神様はちゃんと聞いてますよと、ね、だからあとはですね、それを信じて感謝していけばいいんですよ、ね、でもし神の子供じゃなかったらどんなに 何千回祈っても聞かれません、それは、ね、門は開かれないんですから、はあ、ですからまあ求めよというのはね、ここに書いてあるように、神様はご存知ですけども、あなたの必要なものはご存知ですけども、あなたは神様に一度ちゃんと求めなさいね、祈って求めなさい。そしたらちゃんと開かれます。なぜか、あなたは神様から知られている人だから、ね、神様があなたをちゃんと分かっていますからね、つまり神の子供だから、ね、実子だからということになりますね、はい、だからまあ本当にそうして私たちがまあ、こう祈りが聞かれるものとされているというこれは特権ですから、私たちのしっかりとまた神様に祈って求めて、そして感謝して進んでいきたいと思うんですね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ご一緒にお願いします。アレルヤ。